高橋礼の殺伐 EKV 改め。ハロウィーンの季節ですね。ハロウィーン、ハロウィーンどっちなんでしょうか。結構悩みますけどね。ウィーンって感じですよね、綴り的にはそういう感じで僕はもうハロウィーンって言っちゃいがちなんですけれども、この前ね、バイト先近くに、なんていうんですかね、国際基準の保育施設みたいな感じで、外国人の人が先生みたいな感じでね、いつも引率して散歩とかに行ってる、保育施設みたいのがあるんですけど、そこでもう思い切り仮装をして、でトリックアトリートキャンディープリーズって言われました。いや焦ったね、キャンディなんて持ってねえし、しかも今日ハロウィンじゃねえしみたいな、はい、そんな感じで意外とハロウィンには興味ないタイプのパーソナリティの高橋礼でございます。まあ、ハロウィンの話題は、まあ、それでいいとして、この前ね日大に行ったんですよ。日大の理学部、なんていうの、獣医学部のね、ところでちょっと試験しなきゃいけなくて日大にお邪魔したわけなんですけども、なんか最大と全然違うところは女子がね若い感じがする。な、若いってその都市的にとかじゃ、自分から見てとかじゃなくて全体的にキャピキャピしてんのかな。なんか最大ので、先生も言ってたんだよ、なんか若い最大よりみたいな感じで言ってて、なんかそのね違いは多分化粧と服装なんだと思うんだ。最大ってさ、ジャージのやつとか結構いるじゃん、なんかゆるっとその部活のままですみたいなやつとかいるけど、日大にはいないんだよ。しかもイヤリングかピアスか、なんかみんな大体女子はつけてるし、化粧もバッチリで、なんていうんですか、女子大生っぽいコーディネートで練り歩いてるとは言わないか、歩いてるんですけど、なんかそこが違いだなって思って。最大は多分量が近いし、そこのね量は電車に乗んなきゃ来れないくらいのちょっとした離れた距離にあるらしいんですけど、最大は本当にみんな周辺に住むし、まあ授業だけならいっかって結構すっぴんで来る人とかもいるんだと思うんですけど、いやー、まあそれは多分可愛いは作れるってこういうことなんだなって思って、まあそりゃあの感じでいれば彼氏もできるわみたいな思ったんですよ。まあまあそう、化粧、男はあんま分かりませんから、化粧とそのすっぴんの違いが実際並べてみないとね、その想像はできませんから、ああいう格好、まあ女子大生っぽい格好で化粧バッチリして、おしゃれもしているんだったら、まあそりゃ彼氏ぐらいできるなと。だから最大の負けてるところはそこだって思いますよね。結局女子の意識の差みたいな、男子の違いもまあ確かに感じましたけど、あの日大の良かったところは居場所があった。最大よりも、最大って意外と居場所ないじゃないですか、学食以外のところで教室になっちゃうけど、日大はなんか憩いのスペースみたいのがたくさんあって、なんていうんですかね、まあ、言うなれば埼玉大学の図書館の2階3階ってちょっとしたスペースあるじゃないですか、話していいよスペースが、ああいう感じのが至る所に点在してるんですよ。だからその学生は居場所があって、そこでなんかお話ししてる人とかいたり、あと学食がすごいね優秀で、500円あれば本当に満腹になれるっていうね。500円だと埼玉大学の学食は満腹にはなれないじゃないですか、で微妙だなみたいなクオリティのものしか出てこないんですけど、日大は500円払えばサーロインステーキ定食が食べられますからね、すごいですよ本当に。いやそんな感じで、そのやっぱ一番感じたのはその女子の違いだね。男子はまあ大体一緒だったんですけど、で獣医学部で理系の学科しか集まってないので、案外女子少ないのかなって思ったんですけど、結構やっぱりいて、そんな中でもやっぱおしゃれしてたんで、まあ、男がたくさん周りにいるからっていうのもあるかもしれないですけど、頑張れ最大生、可愛いは作れるぞ、俺が言うのもなんですが、そんな感じで本日も30分お付き合いください、よろしくお願いします。最近海外旅行に行きたいななんて思ってる方いませんか？SBC インタラクティブレディオサマブロでは様々な国を紹介しています。例えば
モーリタニタ、あ、タニあ、
ロシア、
チリ、
チューバ、あ、キューバ、
サウジアラビア、
カナダ、
ア
ルジェリア、
イギリス
などなど、まあ、ふざけてますがね、いろいろ紹介しておりますので、世界一周旅行に行きたい、そんな夢を叶えますよ。それでは皆さん一緒に、せーの、
さよなら。さよなら。さよなら。
100回超えてもずっと一人で担当 EKV。 はい、ということで、続けてトークのコーナーですが、さっきの CM もありましたが、サバ風呂どうですか皆さん。実はね、一番目玉のコーナーをずっと休んでるんですが、まあ1年生にラジオに慣れてもらおうという効果が出たのかな。山のように上がりましたね、この1週間で。いやー、まあ、やってよかったというか、もうラジオを撮ってあげていいもんだよっていうのを知ってほしかったというところがあって、まあそれは成功したと捉えていますが、で1年生のラジオね、まあ何ですか、ダメ出しというのもな、まああれなんですけども、僕ができるわけじゃないんですけども、思ったことをいろいろ言っておこうかなと思ってですね、まあ年のザレ事ですから、まあ聞き流すもよし、真面目に聞くもよし、まあラジオは自由なもんなんでね、特にネットに上げるこのラジオは聞きたくないんだったら聞くなっていうことが言えるラジオなので、まあそれは強みにしていいんじゃないかなと思います。やりたいことやっていいと思います。ただ思ったのがね、まあ、何人かで複数人で撮ってるラジオもあるんですけど、まあ、順番全然ごちゃごちゃになっちゃうけど、最後にさ、楽しかったって聞くじゃないですか。まあ、その、僕はサバ風呂では聞いてたんですけど、まあ、それは一年生に慣れてほしいからであって、例えば二人でラジオ撮ったとして、それで、どうだった今日みたいな感じで言って、楽しかったっていうのは当たり前の話なんですよ。で、自分たちは楽しいに決まってるんですよ。僕も今喋って楽しいので、自分たちの話をね、聞いてもらえる、自分の話を話すっていうのは、とても、欲が満たされる行為だと僕は思うので、楽しいと思うので、楽しいっていうのは当たり前なので、他の人が聞いてて楽しかったって、どうですか？楽しかったですか？っていうのはありだと思うんですよね。で、よく考えてみると、ザコラジは、木村にあげおが楽しかったって聞いた場面を俺は見たことがないんだよね。まあ、つまりそういうことなんですよ。もう自分たちが楽しいのは当たり前なので、なんか、なんだかなって、まあ、まあ最初だけですからね。まあそれはまあ、初めてやるからっていうので、まあ自分たちの、その、どうだったかなみたいな反省も含めて聞くんだったら、まあそれはそれでいいと思うんですけど、っていうことを一つ感じました。まあ別にこれはどうでもいいです。で、あと、放送事業ってさ、どんくらいのこと言うんだろうね。俺はね、習ったのは文化放送だと7秒は放送事故なんだよ。確か。で、他の局はね、5秒とかで放送事故なの。まあ、テレビとか特に厳しいので。でも、俺はね、このラジオに関しては3秒で放送事故と言っていいと思うんだ。なぜかといえば編集ができるから、収録だからっていうのがあると思わないかい？ねえ、だって、間なんて直近しちゃえばいいじゃないですか。あと、そうそう、それに関連してたんだけどね、なんか、編集さ、できるんだからやりゃいいのにって思いません？なんか撮ったままであげなくて、まあやるんで、まあなんか暇がない、そう、それも時間がないとかいうのもね、俺もね言いたいんだけど、まあそれはまあ後にして、なんか直近ってしちゃうよ。例えば最初の始まるまでのさ、ツーって音流れるじゃないですか。俺はねそれはなくしてて、終わった後もツーっていうのがないようにしてるんですよ。で、あと例えばジングル流すとこの合間もいらないんだから切っちゃえばいいのに、まとまりつくんだからっていうのを思って、でなんか放送事故ってっていうなんか単語も何回か出てきてたんですけど、それはね切ってしまえばいいだけなので、このラジオではあんまり放送事故っていうのを起こしてほしくないなっていうのが思いですね。まあ事故なんだからね。まあ別にいいですけど。まあ結局今日の話は全部別にいいけどで抑えられる話なので別にいいです。あ、聞き流すもよしって、まあ最初に言った通りでね。で、あとさ、時間がなくてって言うじゃないですか。例えばなんか、まあ勉強の時もそうですけど、ちゃんと調べてきたとか言って時間がなくてとか、あとは例えば俺が誰かに、この前紹介したラジオ聞いたとか、貸し上げた CD 聞いたとかいう時に時間がなくてまだなんですよっていうやついるじゃん。大学生でも、俺それ大学生の言い訳になんないと思うんだよね。大学生が時間ないって言ったらさ、じゃあ誰が逆に時間あんのって感じじゃない？っていうのをすごく思って、時間がないって言い訳は俺はあんま好きじゃないのかなって思って、なんか社会人とか高校受験してる人とかだったら、その試験とか就活とか卒論とかやってる人だったら、まあそれはまあ他にやる、それよりも優先のことがあるから、まあしかもそれ忙しいのも膨大な量だからわかるんだけど、大学1、2、3年生で時間がないっていうのは何をやってんだろうなっていう感じですよね。なんかびっくりしちゃって、まあそれは別にどうでもいい、別にいいんですけどっていうの何回も言う。別にいいんですけど、ね、別にいいんだけどさ、時間がないと、時間がないの？ね、俺とかは時間ないよ。 いやまあまあまあ人それぞれですからね。いや別にいいんですけど、あと何言おうとしたんだっけな。なんかまあいろいろ他にあった。あそうだ、一つ一つのラジオに感想を返そうと思ったんだ。K 君のラジオはね、あのすごくあれっぽい、檜山さんのあのラジオっぽい、あの アニメ自由っぽい、すごくなんかあの自分で言って自分でハハハって笑うのが多いんですよ、彼のラジオは。でなんかその盛り上がるわけでもなく、まあ、淡々と自分の話をしてハハハですよねみたいな感じで話す感じが、まあ、すごく檜山さんっぽいなっていう、なんか温泉 そのアニメ自由を聞いてたのかなっていう思うくらいの、あのクオリティで、まあ、あれはすごく味だなって思いましたね。でラジオブソリストあれなんだっけ俺ずっとブソリストって覚えてんだけど、ラジオオブソリストでもラジオブソリストって言ってるよね。ラジオブソリスト、ラジオブソリストとは言ってるけど、正式名称はラジオオブソリストなんだよね。俺なんかラジオオブブソリストって覚えちゃっててなんかもうブソリストでいいかなって思っちゃって、なんかでもいいよねそういう造語を勝手に作れるって。なんか造語って考えるの難しくない？例えばそのラジオのタイトルにしてもさ、俺 EKB だって考えるの今でこそちょっと馴染んだけど、それを考えるのは結構大変だったよ、サバブロとかもね。だから結局平凡な名前から新しいものを考えるようとすると、結局パクリに走っちゃったり、なんか知らないところでパクっちゃってたりとかで、本当にオリジナルって、例えばブソリストみたいなそれは嘘ですけど冗談ですけど、いやできるっていいなと思って、いやでも、まあ、まとまりのある自分の話したいことを話すいいラジオだったんじゃないかなと思って、あれ30分いけるでしょ。で BGM なしで喋ってたんだから、俺はすごくいいと思うよね。あれは良かったと思います。であと鈴木のラジオね、鈴木のラジオはなんていうか、まあ、K 君よりも構成としてはしっかりしてて、あの、まあ、多分彼は彼なりに、まあ、鈴木じゃなくて K 君が撮ったのは5月ってことですから、そんなまとまってない時に撮ったんでしょうけど、まあ、鈴木は彼なりにコーナーを考えて、そのトークテーマを絞ってやってたので、いや、まあ、それはすごくいい挑戦だなっていうので思って、で俺からすると多分トークテーマすぐなくなるぜ頑張んないと、本当にトークテーマ探すのクソむずいから。であと野球の話とかさ、今好きなこといっぱいあって、あんまみんなが知ってないこといっぱいあるからいいんでしょうけど、この先どうなるかね、そのコーナーがね。俺もいろんなコーナー経てこのフリートークに落ち着くっていう感じですから、いろんなコーナーやってましたよ。食レポのコーナーもニュース読むコーナーもやってましたよ。やってたよいろいろでももうやめてしまったよね。だからそうなっていくんですよ。まあでも鈴木のラジオはその BGM とかちゃんとこだわっててね、でなんていうんですか、みんなに話しかける感じで説明する時もね、なんかクライマックスシリーズはこういうのなんですけどみたいな感じで説明したらすごくいいなって思いましたね。であと、ななみちゃんがやったセブンティーンっていうやつ、ななみちゃんのラジオはね、総じて長い別にいいんだけど、あの長いんだよ。40分超えると聞きにくいっていうのが正直なところで、やっぱ30分だよね基本は。なんかいや、いいんだよ別に長い番組撮っても1時間とか、実際俺もサバブロで40分ぐらい行っちゃってるし、まあそれはいいんだけど、なんかその長さの中身の問題なんだよ。40分撮るにしても、40分やる中でギチギチで、もう40分でも足りないけど40分にしましただったら聞いてる方も多分飽きないんだけど、まあちょっと厳しいことを言うようですか、ナナミちゃんのやつはね、切れるんだよ。その間もしかり、さっき言った間もしかり、そのコーナーをね、何個かやっていろいろ自分で考えたコーナーがあってすごいなって思ったんですけど、コーナーをね、なんか例えばサバウロで言うと演歌じゃないよ短歌だよのコーナー、俺はこの前はまあ4回ぐらいやったけど、これって減らせるんですよ。例えば漫画のタイトルシリーズも2週やってもいいんだけど、俺は時間がない、時間伸びたくないから1週にしてるわけで、5、6セットやるんだったら2、3セットにして時間を30分とかにした方が、次回のお題も増えるし、次回の反省もいろいろその組み合わせたね後に見えてくるものもあるし、何より聞きやすいから、そこで調整してね、30分ぐらいに合わせた方が聞きやすいし面白いと思うんだよね。飽きんのが一番ダメだと思うんですよラジオって。ちょっと飽きてきたな、うわまだ10分あんのかって思うのが結構あるよね。まあ、これは地上波とかプロの人がやってるラジオにしても、まだこんな10分あんのかっていう風に思うことはたまにあるので、そう思わせないで、あもう終わりかってなるくらいがちょうどいいんじゃないですか。 新入生ラジオは大体そうなったしね、あもう終わりなんだ早いねっていう風になったっていうのは、ちょうどよく30分という縛りの中で自分たちで調整してコーナーを回していった結果だと僕は思うので、そこの調整だよね。ただナナミちゃんのラジオはねしっかりしていたね。コーナーくじ引いたりトークテーマについて話したり、ただその同じなんだろう、その同じコーナーでトーク数が多すぎるからいつまで続くねんこれみたいな感じで少し飽きてしまったっていうのが事実ですかね。だからあとまあそんな感じで、まあココへの感想は返しましたけど、あとはジングル頑張って作ろうよ。俺なんてジングルいくつあると思ってんだよ、すげえぞもうやべえよ本当に。ジングルだけで30個 50個ぐらいあるんじゃねえか。もうすげえジングルがあるんですよ、使わねえのに。1回ごとにそうこのセリフジングル01とかね、まあ、ちょっと流してみますけど、もうこんなんでいいんですよ。
EKV 言いたいだけシリーズその1。そこのお前、この男に見覚えはないか。機動武闘伝 G ガンダムドモンカッシュ
みたいな感じですよ。例えばこれあのシャッフルでやった時のアゲオのも流しますけれども、
EKV 言いたいだけシリーズ特別編、ダチョウじゃないです、方向転換です。乃木坂46松村さゆり
で、僕が一番最初に作った EKV と開始と同時に作ったジングルがこれです。
高橋玲のサツバツ EKV。
恥ずかしいけどこれぐらいできるでしょ多分。超恥ずかしいけどこんなクソみたいな、もう10秒くらいでできるジングルをね、ちょっとねその10秒くらい、一番最後に作ったジングルどれなんだろうね、これかな。
EKV 転校シリーズ2年生編、みょっち、ペイペイ、ゴンちゃん、
あげよう、
木村、夏菜、春樹くん、星山さん、ガク、サカッキー、サッチー、グチコ、2年生編でした。
いやこれはね面白いですよ。僕が今カズホッチって呼んでるのに星山さんですからね、当時の呼び方がこのサッチーかのグチコの差とかね、まあ、こんな感じで、あとはこれかな、夏ブラシングル、夏菜に手伝ってもらったやつかな。
おっす、オラ緑川レーセン、よろしくな。
おっす、民安夏菜です。
おし、決まらず頑張るぜ前回はよ、
はい、
10日1回しだったじゃんで、今回は11時開始だよ。
だよな。
お、なんかいっぱい食べ物があるぞ、嬉しいな、マイセンだぜ、
うん、
ミニメンチカツバーガーだってよ。
今日はマイセン の, あのトンカツサンドとメンチカツサンド、うん、あバーガーがあって、うんうん、大好きなんです、実はこれ。
そりゃよかったなじゃあ食いながらやっか。
そうだな、
食いながらやっか
微妙に絡みづらいのはどうしてたの。
ミニメンチカツバーガー初めてだよ
これ結構リーズナブルでうまいんだぜ。
うまーい、うまーい、こりゃ元気でんな。
うん、メンチだからな。
面白いなこれ、やっぱ聞いても、そうそうそう、悟空のことをイメージしてふざけてた緑川さんの真似をする俺と夏菜みたいなジングルでやってて、あとはこれだね、リーガルハイのリンガルアイのビジあれですよ。
断る、君に私の趣味を阻害する権利はない。
バイオリンをやめてくれと言ってるわけではありません。私がここで仕事をしているときは控えてもらえませんかとお願いしてるんです。
私の家で私が何をしようが私の勝手だ。
私の職場でもあります。
心地よい BGM は仕事の効率を上げるはずだ。
はっきり申し上げて騒音です。迷惑行為です。
私のバイオリンが発展途上であることは認めるが、迷惑行為とまでは言えない君の偏った意見だ。
私がおかしいというんですか。
もちろんだ。最も君に音楽の良し悪しを判断する能力がないことは想定済みだがね。
私だけじゃなくご近所の皆さんも迷惑していると思います。
証人に聞こう。服部さん、私のバイオリンの音色に対してご近所から苦情が寄せられたことはありますか。
いえ、ありません。
一度もですか。
はい、ただの一度。
むしろ私の奏でる音楽を午後のひとときの潤いにしているのだよ。近隣住人の憩いのためにも控えるわけにはいかないね。というわけで請求は棄却だ。己の仕事の遅さを人の趣味のせいにせず黙って励みなさい、クソ音痴
っていうジングルですよね。ジングルにこだわる番組 EKV ですから、ジングル次回予告にこだわっていた番組 EKV ですからね。もう今はやってませんけども、まあそんな感じでですね、夏菜が見事に新垣結衣を演じ切るというものでしたけどもいや、なかなかの演技力で、いや、ガッキーさ、全然違う話なんだけど、マジ可愛いよね。くっそ可愛いよね。なんなんだろうね、あの感じは。ね、俺ガッキーと結婚できんだったら大学 今からでも辞めるわそのくらい何でもかけられる存在がガッキーですよね。はい、そんな感じで、僕も30分過ぎてしまったようなので一回ジングルを挟みます。
しりとりやろうぜ、
イエーイ。
よ、アンディグアバーブーダ
大根おろし、
しめさば、
バレン
んじゃねえかよ。
ザコラジ、
チクチクタンチクチクチクタンツンツンタンツン
ザコラジ、
こちらはザコラジです。いつもお聞きいただきありがとうございます。この番組のコンセプトは愛、夢、希望、そして明治に入ってからこの番組は代々引き継がれ、また新しい時代の息吹にふさわしくと。
サンキュ
ー、ザコラジ。
高橋玲の殺伐 EKV 改め。
今のちょっと桜井さんっぽいよね自分で言うのもなんですけど、ちょっと意識したやつで、微妙に時間が余ってるので、なんだろうな、声優さんの話でもしようかな。僕もちょっと好きなことを喋りたいなって思いました。通勤とか、あとは K 君のラジオを聞いて、そう、好きなことを喋る番組であった EKV ですそんな感じですね。選挙とかの話も別にしてもいいんですけど、やっぱクソつまんねえので、そんな話をしても面白くないのでやりません。でね、さっきパパッと僕の好きな声優をあげました。その一人一人を毎回、ちょっと重いよね、語っていこうかなという感じで、まあやっぱ一番最初に来るのは緑川光さんですよね。僕が緑川さんに一番最初に出会ったのは、やっぱ夏目ブラザーズのラジオですかね。リトルバスターズっていう作品知ってますか。そのリトルバスターズっていう作品の、夏目恭介役で出ていたのが緑川光さんで、夏目恭介凛っていう兄弟が出てくるんですけど、それで夏目ブラザーズっていうラジオをやっていて、いやー、それがね、僕のラジオの原点かもしれない。これを最初に聞いて、電車の中で聞いて笑いをこらえるのが大変で、あ、ラジオってこんなに面白いもんなんだっていうので、だんだんハマっていったのが最初かもしれないで、緑川光さん、いやー、この人もイケボという以前にね、かっこいいんですよ。かっこいい、面白いの方が強いかな。かっこいい、面白い、あと声優っていう仕事に対してクソみたいにすっげー真面目で、緑川さん以上に声優業界に真面目な人、尾形さんぐらいかな、僕の知る中ではね。わかんない、もっとそれは真面目な人たくさんいると思うんですけど、僕が話を聞いたことがある中で一番真面目は緑川さんですかね。いや、すごいんですよ。仕事断らないっていうのは有名な話で、アーニープロダクションの緑川光さんですけれども、いや、その演技力ですよ。リトルバスターズのアニメもしかり、リトルバスターズのゲームもしかり、いや、すごい。全然魅力が伝わらないんですけど、まあ、緑川さんといえば誰が思い浮かびますかねまあ、やっぱ夏目恭介、あとはあれですかね、ウィングガンダムのヒーローユイ、あとはスイートゼロのランサーとか、その他には天津飯とかもね、あの声優変わってからの天津飯でしょ。あとはなんだろう、緑川さんの声、もうたくさんある。南国少年パプア君がデビュー作なんですよ、実は あれだ、あのヴァンパイアのなんか乙女ゲーあったよね。なんだっけな、名前忘れちゃったな。ヴァンパイアの乙女ゲーの主人公やってるはずですよ。ディアボリックな、な、そうそう、そんな感じのやつ。あ、カジ君とか出てるやつ。そうそうそう、そこら辺の緑川さんのね、やつ。そのさっきの夏村ジングルっていうマイセンだぜってやつも緑川さんリスペクトの作品ですからね。まあそんな感じで全然紹介になって紹介しきれてないんですけども、もうあとは何ですか、緑川さんの小安さんの絡みとか、あとは緑川さんの同期の菅野信俊さんっていう人がいるんですけど、誰かな、そのリトルバスターズの、井ノ原正人役、それからフェイト、ステイナイトの方のランサーですねの声とか、すごい、まあ、これまたいい声でですね、すごいんですよ、歌がうまいんですよね。そんな情報しか出てきませんけど、緑川さんへの愛が本当本物なのかっていう感じで、まあ一応 LINE スタンプを持ってるって言えばいいかな、 LINE スタンプ持っていて、あとブログを毎回見てますね。ハテナブログやってるんですけど、緑川さんの出演情報とかね。で、何回か生で見たことが3回ぐらいかな、そのイベントに行って生で見たことあるんですけど、かっこよくて、もう本当に何なんですかね、あの兄貴って感じの、出てきただけで鳥肌ですよ、超かっこいい。でも緑川さん髪型不思議ですよね、あれ。見たことある人は多分わかるんですけど、あの髪型どういう髪型なんだろうみたいなね。あと緑川さんはあの本名なんですよ、緑川光っていう名前が。で、あの栃木県大田原市出身で、この SBC で言うのは小室くんと、あと畑野くんと母校が同じっていう情報もありましてね。で、緑川さんの、ご両親は薬局なんですよ、薬屋さんやってて、あの大田原高校って有名なのが80キロ競歩っていう24時間あの歩くっていうね、強く歩くで競歩なんですけども、それがそういうイベントがありまして、緑川さんは3年間全部歩き切ったそう で1年生の時に80キロ歩き終わった後にやっぱ全身筋肉痛すぎて、全身にサロンパスの液体のやつ塗ったんですって。そしたら寒すぎてでもうブルブル震えちゃって、でお風呂入ってもなお寒いんですって。熱湯じゃないですけど、お風呂の温度の中にしてもサロンパスが勝つらしいんですよ。寒すぎてもうあれは絶対にやらないって言ってたのが僕の一番面白い緑川さんエピソードですけどね。その大田原市出身の緑川さんで、まだまだ現役で46歳7歳ぐらいなのかな。まあそんな感じですけども、まあ超ベテラン、大ベテランの緑川さんの今回は紹介でした。
ご町内の皆様、ご家庭に聞かなくなったラジオはありませんか。私たちサバブロの勇者たちがどうしても聞きたくなるラジオに変身させます。 SBC インタラクティブレディオサバブロ、 SBC インタラクティブレディオサバブロ、毎週土曜夜9時サバブロ、お聞きください。ご町内の皆様、ご家庭に聞かなくなったラジオはありません
か。高橋れの殺伐 EKV 改め、
いかん、長くやったら聞きにくいって言ったばっかりにもう30分超えてしまうからダメだね。自分で言った俺は自分で守らないとね説得力ないですから、まあ、そんな感じでもうエンディングとかあんまりしません。でただね、もうこうやってアンサーを毎回返していけたらなっていう、ザコラジもやるんじゃないかな。今日アゲオが目の前にいるんで出てもらおうかと思ったんですけど、まあ、アゲオはアゲオで、言いたいことがあると思うので、それはザコラジで言ってもらおうかな。でこんな先輩に言われても困るだろうしね。で僕が今日言ったことはあくまで僕の思ったことでしかないので、まあ、聞くもよし聞かぬもよしですよ。まあ適当に受け流してくれて全然いいんで、ね、ただ毎回言うかもしれない。そうすると、いや嘘嘘、それは言わない、一回言ったことはもう言わないかな。で、うん、思ったことだけ言っていきます。まあそんな感じで EKV 実はね、メールアドレスがあったんですよ、あるんですよ。ただここのところずっと言ってなかったんで一応言っておきます。あのメールくれたら嬉しいです。まあこの SBC じゃない人でもね、たまに来るんですよ。1回ぐらい来たことあるよね。あ、2回ぐらいか。なんか知らねえやつから、知らねえやつって言っちゃないけど、知らねえやつから何回か来たことがある。それ嬉しかったんでまたください。はい、そんな感じで、ね、メールアドレスは、ブログにも書いてありますけれども、 EKVV 全て大文字で EKVV @excite.co.jp 全て大文字で EKVVv アットマーク excite.co.jp でございます。ここまで、まあ、気軽にね、もう名前と内容だけでもいいんで全然、メールお待ちしてますので、ここまでのお相手は高橋レイでした。さようなら。